集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を学んでいきたいと思います。さあ、動きませんね。
動きませんね、はい、どうしちゃったんでしょうね。まあ昨日の夜もずっと112円だったんですが、はい、まあ朝起きたらさすがに動いてるだろうと思ったらまた112円だったので、
いつ見ても
っていうぐらい、僕もまあ20何年ぐらいこの世界、もっとか25、6年やってるんですが、はい、こんなに動かないドル円っていうのは初めてですね。
そうですね、
ちょっとびっくり、ま
あ、今週あのブルベアで取り上げるんですが、はい、あの今週のレンジ32銭ぐらいだったんですよ、この夕方まで ね、夕方ちょっとあのドイツの PMI が出て少し値動きあったんですが、そうすると今世紀一番狭いドル円のボラ、今週は1週間単位で見ると ね、はい、
まあ、逆に言うと昨日の夜寝て今朝起きてもまだずっと112円っていうのは多分初めてなんじゃないかなぐらいですね。今世紀どころかこの 2,30 年で初めて、全く動いてないっていう、
西原さんの人生の中においてもちょっとなかなか珍しい、
こんなないですね。
ないですか、
112円で寝たのに朝起きても112円どうしたのこれ、固定相場なのかなと思いましたけどね、
はい、ただ、まあ、今日ね、番組でも取り上げますけど、こういうことが起こっているということは後のボラティリティの増大と
急騰につながるんではないかということですね、
はい、という考え方もありますけれども、ちょっとね、動かないとはいえマーケット全般で見ると、まあ、リスク先行相場的な感じですよね。
そうですね、まあ、今日ちょっと違うんですけれども、今週は、水曜日まではずっとリスクオン的なムードであったということなんですが、イースターがあってゴールデンウィークが入るので、ここ今日からどうなるかはちょっとわからない
ですね、ガラリと景色が変わるかもしれない。
ポジション調整があるんであればどっちなのかなということで、どちらにしてもポジションを落としたいと思うので、
はい
はい、その、ファンダメンタルズとは関係なくてポジション調整はどちらにしても起こるんじゃないかなと思ってるので、
はい、
まあ、明日からのイースターにかけて今晩なんかはちょっと動きがあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ではどのように動いていく可能性があるのか、そのストラテジーを踏まえまして、この後西原コーチのブルベアどっちから早速スタートです。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、このコーナーはドル円相場という、まあ、通貨ペアに限定して強い材料弱い材料過剰書きにしてみました。先週はあのベアが多かったんですが、今週はちょっとブルが増えたかなという印象です。
まあ、どちらかというと動くか動かないかの方が重要になってきましたけどね、
はいはい、まず最初は中国の1、3月期の GDP 昨日発表になりました。これの結果が良かった、合わせて発表されました鉱工業生産の数字なんかもかなり良かったんですよね。
そうですね、はい、まあ、これによって豪ドルなんかがちょっと上がったんですけれども、ちょっと逆にびっくりしたのはこの、まあ、ある程度あの中国の経済指標は良くなるのではないかというふうに思われていましたし、
はい、
この中国の指標自体があまりこう信頼性のおけるものではないので、この数字によっていちいち反応することもないんじゃないかなと思ったんですが、昨日は5ドルはそのこの数字によって上がったと、
うん、
今日も下がっちゃったんですけど、あまりこの中国の数字にあんまり翻弄されない方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。
そうですね、豪ドル強いかなと思ったんですけど、今日ね、あの雇用統計の数字も大変良かったんですけど、上がりきらなかったですね。
まあ、200日線のところでちょっと上値を抑えられているところもあるので、
はい、
ちょっとそこ、ここからもどんどんどんどん上がっていくかと言われるとちょっと疑問は残るんですけれども、まあ、この中国の指標で一時的に上がったんですけれども、まあ、ちょっと 今日下がっている、うん、まあ、だけどブルかベアの5ドル円に対してブルかベアかというとブル要因ではありますよね、
はい、
う
ん、そしてその中国そしてアメリカとの貿易協議ですがようやく、お尻が見えてきたというか、うん、署名までこぎつけるというようなニュースが出てきました。ただ早ければ5月下旬6月上旬かもしれない。本当かな。
これはね、この米中通商協議は先週もやりましたけど、もう大丈夫だ、もうすごくいい、うん、アグリメントになるっていうことをトランプさんがずっと言ってるんですが、意外に最後の最後でなかなか、署名できなくて、一応早ければ5月下旬、まあ6月上旬にも署名できるというふうな報道はあるんですけれども、伸び伸びになっていることは確かですね。
伸び伸びになっていることは確か。
うん、だからちょっと少し懐疑的ではある、
はい、
また伸びるんじゃないかなみたい
な。でも本当にね、こうした報道は何度も出てきて伸びてますからね、
うん、そうなんですね、
はい、そしてソックス指数ですが相変わらず強いです。
これは強いですね。まあフィンテック系、こちらの番組も、先週かなんかもやりましたけれども、まあ、ピンタレストとか、リフトとか、ウーバーとか、まあ、そういったことの IPO が、立て続けにある、まあ、フィンテック系の、まあ、ハイテクセクターですね。そこにお金が入る、まあ、半導体なんですけれども、ソックスはそちらの方に、まあ、ダウのようなものよりも、まあ、ソックス指数ナスダック系にお金が入るという流れが変わらない。
リフトには入ってないかな。
あ、リフトには入ってないか。
リフトはめちゃくちゃ売られてるんですよ、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、リフトとか、IPO をやることに関して、まあ、そのフィンテック系が注目されているということですね、
はい、うん、まあ、ハイテクですね。半導体指数って言われてる指数ですからね、うん、はい、そして、アメリカの長期金利は下げ止まって、まあ、反発の基調にあると、そしてゴールドが売られているということは
まあそうなんですかね。債券が売られてゴールドが売られてということなので、まあリスクオンで株に資金が入るのかな。まあ株に資金が入るのでドル円に関してはブル要因、
うん、なんでクエスチョンなんですかかなって
あんまりその次にあるんですけれども、そのBIOの時にも出てるんですが、はい、3段目ですね。まあ、日経平均のここやってやるんですけれども、日経平均が世界に出遅れて、2万2000台回復も
急にこっち飛びますね、はい、
なぜかというとこの NT、はい、NT 倍率が1992年以来に27年ぶりの高水準、だ株が強そうに見えるんですが、トピックスよりも、まあ、NT 倍率が上がって、まあ、
日本株は確かにこういう状況ですけど、米株に限って言うと債券売り金売り米株の半導体のセクターに資金流入っていうのは整合性はあるんじゃないかなと。
うん、そうですね、まあ、なんでクエスチョンというふうにしたのかというと、この史上最高値をどんどん抜いていくだけの力があるのかなというところでちょっと自分は疑問があるので、去年の末、まあ、9月とか10月とかに、ね、バンバンこう、ニューヨークダウが上がっていた時は、もう減税の、効果を織り込んでいる感じだったんですよね、はい、それが、ちょっと織り込みすぎて反動で落ちたっていうのもあるんですけれども、まあ、落ちた要因はいろいろあるんですが、今回また盛り返しているんですけれども、ちょっとこうストーリーが去年とあまり変わらないので、フィンテック系にお金が流れますとか、まあ、減税の効果も出ないんですけれども、去年以上なポジティブな要因があるのかと言われると、まあ、自分はあまりちょっとピンとこないので、流れとしては強いのかもしれないですけれども、まあ、ずっとこう市場採択のどんどん抜いていくだけの力があるのかなというところに少しちょっと疑問、
まあ、それは戦略としてはそうですけど、うん、そうですね、今の事象としては、債券売りゴールド売りで株上昇で、まあ、株上昇のドル円のブル要因、
そうですね、
ここにあることには間違いないですね、
はい、そこを否定するわけではない、
はい、ストラテジーをまた分けてお話しいただきましょう、はい、でベアです。さあ大型連休控えています。
まあ、これはね先週も特集ありましたけれども、まあ、どうしても、まあ、リスクアセットである株を持ち続けてゴールデンウィーク明けてに落ちてると困るなというのは、何をするかというとヘッジ売りをするとか、はい、まあ、ドル円とか豪ドル円とか、まあ、特に豪ドル円のようなリスクアセットを持ってると少しそのポジションを落としておこうかなとか、1月3日のフラッシュクラッシュの意見、イメージがちょっと強いので、 まあ、そういうことがあると、方向性としては円高のリスクはやっぱり残っているんではないかと思うので、ベア要因ということですね。
はい。そして、膠着するドル円相場、今週はこれ32銭ちょっと超えたんですが、夕方の動きで、ただものすごくこう狭いレンジであるというのは今世紀で一番狭い週になるかなというような、
うん、そうですね、はい、もう冒頭申し訳ないんです、自分のイメージでは一番動いてないんじゃないかなと思うぐらいの、はい、いつ見ても一緒っていう感じなので、
はい、
うん、
まあ、これは後ほどピックアップします。
はい。
そして、先にフライングでご紹介しました、はい、日経平均ですけれども、2万2000円の大台回復、今週月曜日ね、窓を開けて飛んだんですけど、そこからちょっとね、上なかなかいけないという重さも感じながら、注目されているのが NT 倍率です。
まあ、これが高すぎるんですよね。だから、まあ、いわゆる値傘株のようなものだけ、ガンガン上がってきて、トピックス全体があまり上がっていないと。で、僕なんかちょっと羨ましすぎちゃうので、値傘株を上げておいて強そうに見せて、来週あたりこう外人が落としてくるんじゃないかなというふうなことまでちょっと思ってしまうんですが、まあ、ベア要因に入れるのはそこまで考えなくても、まあ、少し、強そうに見えるんだけれども、マイネティバー率が強すぎる、高すぎるので、実際はそんなに強くないんじゃないかということも言える。
つまり、まあ、日経平均の寄与度の高い値傘が、うん、まあ、日経平均を引っ張ってるということで、まあ、日経平均のインデックス強そうに見えるんだけれども、全体のトピックスなんかで見るとあんまり強くないということですね。
だから、まあ、自分が持ってる株があんまり上がってるような気がしないというのは、はい、NT 倍率だけが上がっていて実はあんまり上がってない。
これが27年ぶりの水準まで、そのギャップというかね、
なんか恣意的なものがあるんじゃないかなと思ったりしますが、
はい、はい、ということで今日ピックアップするのはこちら、ボラティリティの低さ、はい、というところです。
で、これだけ全く動かない、いつ見てもドル円は固定相場になったんじゃないかと思うぐらい動いてないんですが、まあ、JP モルガンがレポートを出していたんですけれども、為替トレーダーは、ドルの変動に備えましょうというレポートが出ています。で、まあ、これが話題になっていたということなんですが、JP モルガンが、蘇生しているグローバル FX ボラティリティインデックスというのがあるらしいんですけれども、過去25年間、3回ものすごく、低ボラティリティに落ち込んだ時があると、
はい、
でその後どうなったかというと、6ヶ月という期間はあるんですけれども、 10% 以上急騰か急落していると。
うん。
で、1996年は、10% 以上上昇で、2007年は 10% 下落で、2014年は 15% 以上上昇ということなので、まあ、今全然動いてないんだけれども、まあ、例えばドル円で110円だとすると、まあ、120円になる、100円になる、もしくは125円になるとか、次の6ヶ月は大きく動く可能性が、これだけ動かないと高まっているので、まあ、大きく動くことを予想して、対処しましょうというレポートが出ていて、まあ、これは言えるんじゃないかなというふうに思っています。
はい。うん、まあ、6ヶ月っていうとね、結構あるんですけれども、まあ、これだけ膠着してると大きな値動きの、まあ、その前の嵐の前の静けさかなと、
うん、そうですね、
いうことでしょうかね。うん、ただこのボラティリティが低いから急変動に備えようということであって、上がるか下がるかという判断はこのインデックスはしないわけですよね。
はい、
はい、じゃあどっちに動く可能性があるのかを西原さんに伺いましょう。
で、まあ、このところ、まあ、少し中期的な話になるんですけれども、ドル円を取り巻く環境というのはどんどんやっぱり変わってきているようで、おさらいになりますけれども、国内では投資先のない、まあ、投資先がなくなってしまったという投資家が多くて、まあ、本邦から日本からのフロー、為替に入るフローというのは円売りが圧倒的になっていると。まあ、例えば、まあ、よく出ますけれども武田シャイヤーの、フローからは円売りが出てくる。で、先週の金曜日ですね、木金になるんですが、何かのイベントがあるとそのイベントが終わって待っていてマーケットに投入される金、フローというのはよくあるんですけれども、先週の水曜日にブレグジットが、一旦延長になって、その後どうなってるかというと、いきなりこうユーロ円の買いが木金、特に金曜日の東京でドカッと入ったんですけれども、
はい、
後で分かったんですが、三菱 UFJ フィナンシャルグループが、DVB バンクから買収する航空機ファイナンス事業というのがあるんですけれども、このお金が56億ユーロというのがあって、その、フローから来るユーロ円 の買いがマーケットに持ち込まれていると言われていて、まあ、これは本当なんじゃないかと考えています。
これドイツの銀行ですもんね。
そうですね、
はい、ということで、まあ、実需の円売りユーロ買いが目金と、
まあ、入ったということですね、まあ、56億ユーロ全部入ったわけではないんでしょうけれども、はい、まあ去年あたりから言われているんですが、こういうフローがなんかもう全然収まらない、
はい、
どっか続いているので、まあ、中期的にはこうドル円って、かなり底堅くなってきているという感じはします。
じゃあチャートを見てみましょう、はいはい、
で、これはドル円の、週足のチャートですけれども、このところも何度もやってるんですが、3月の5日に112円の14銭をつけて一度落ちます。でもう一度、4月の17日に、112円の17をつけて下がってもないんですが、今膠着していると。まあ細かく言うと112円の14で、その後112円の17なのでブルトラップになって、通常であれば下がるんですけれども高値圏でフォーバリングしているということですね。まあこれから考えると、イースターが始まって、10連休があるということであれば一度下がってもいいんじゃないかなというふうな、まあイメージを持っています。でどうしてもヘッジをするとか持っているポジションは落としたいということなので落ちる可能性の方があるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、この落ちたところで、1月の、まあ、経験もあって拾いたいと思っています。
もし落ちたら買いたいという戦略だということですね、うんうん、はい、ここまで西原浩二のブルーベアドッジでした。さてここからは西原浩二の視点です。さあ西原さんのここからのストラテジー、まあ、ドル円に限らずともということなんですが、注目していた OG9 位、
そうですね、 OG9 位は、はい、先週をご紹介したんですが、そのまま上がり続けているということですね、まあ、モルガンスタンレーを筆頭にいろんなところが、まあRBNZ が7月、5月の8日に一度、7月から9月にもう一度、利下げをする可能性が高いと。そうすると、オーストラリアの中央銀行である RBA のオフィシャルキャッチレートは 1.5% で、 RBNZ ニュージーランドが2回するとオーストラリアよりも政策金利が低くなるということなので、うん、オーストラリアドルの方が、給与よりも高くなるということなので、はい、OG 給与はまだ上がるんじゃないかというふうに思っています。ま
あ、早速ね、まあ、5月の、ね、連休明けにありますからね、ニュージーランドの金融政策、
まだこれは先物市場で見ると完全に織り込んでいなくて 50% ぐらいなので、もし、実際に利上げがされると、まあ、もう一段上がるんじゃないかなというふうに思っています。
はい、そしてその他の通貨ペアも今日はチャートがあります。
はい、これは、ロンドンなんかの連中が、まあ、ちょっとこちらの方に流れているんじゃないかということで、まあ、ご紹介しますけれども、まずイベントが続いた、ブレグジット関連ですけれども、上がる上がると言われながら、実は先週の水曜日を待たずに、このユーロポンドですけれども、もう3月の中盤ぐらいから、このデンマークチャートが、見ていただくと13を2回ほど出して、ファンダメンタルズとかヘッドラインとはかからずユーロポンドは上がるというサインが出てたんですが、うん、まあ、そのまま上がっていると、
うん、
ユーロが強くなっているのではないかということなんですけれども、
これはポンドに対してだけなのかどうかですが、
そうですね、で、まあ、ユーロドルのこれ次は週足ですけれども、ユーロドルは、例えば ECB が、緩和スタンスである、これはユーロ売りの材料で、
はい、
で例えばドイツ銀行が、まあ、収益悪化して合併する、これもあまりよろしくないので、ユーロ売りの材料で、経済指標 PMI を筆頭にやたら悪い数字ばかり出てユーロ売り材料なんですけれども、下がらないということが ずっと続いているんですけれども、下がらない状態が続いていると3月の末、まあ、4月の頭に、まあ、デンマークでいうカウントダウンの13を点灯してじわじわとこう底練り、まあ、ボトムアウトしつつあるということですね、
はい、
下するとこのままの状態だと、チャート上だと上がってしまう可能性があるということですね、
はい、ではユーロ円、先週の値目金は強かったんですが、
まあ、これがどうなるかというと、仮にですねユーロドルが、あまりこう底練りして上がらなくて、まあ、上がるような形になってるんですけど、 今年のユーロドルってあまり値幅を伴わないので、まあじわじわとしか上がらないとすると、ドル円が、先ほどご紹介したようにゴールデンウィーク明け特に、10連休明けに円売りのフローが入る可能性が高いと言われているので、それでドル円が上がると、まあ、ユーロ円は、まあ、上昇する可能性が高いんじゃないかというふうに思っています、
じゃあゴールデンウィーク中にもし、まあ、ドル円はじめクロス円が売られるということがあったらユーロ円のロングでもいいと、
いいということですね。ドル円のロングもしくはユーロ円のロングなんかが面白いんじゃないかというふうに思っています。
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには、FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。さあ今日いただいた質問です。マーケットの薄い時間帯に急激な円安は考えられないのでしょうか。ストップを入れていますが1月のように値が飛んだりすることも想定されるので心配ですということですが、円安は考えられないのというのがまず一つですね。
そうですよね、はい。まあ、ゴールデンウィークでもいいですし、まあ、例えば今年の1月3日のフラッシュクラッシュでもいいですし、まあ、大体円高が多いと、はい、いうことなんですが、じゃあ仮にゴールデンウィークにいつもは円高円高という話をしているんですが、円安になる可能性はないのかと。ないわけではないです。円高の可能性は高いんですけれども、うん、ないわけではないんですが、その時に1月3日の時のようにこう、あれは、例えば、ドル円がロングだったらストップロスが1円とか2円とか飛んでしまうので、はい、ストップロスがよく自分でもよく言ってるんですが、この番組でストップロスついてもしょうがないんですが、うん、それが50銭とか1円飛んでしまうとトレードにならない、
うん、
で例えばドル円のショートにして上がった時に、大丈夫なのかというご質問なんですが、
はい、
保証はできませんけれども、ドル円の上サイドというのは例えば今112円は102030405とドル円の輸出、本舗の輸出企業の方が並んでいるので、はい、それを全部、吸収して上がる可能性はあるんですけれども、ドル売りオーダーがよく並んでるのであまりこう上昇するときはそんなにストップがつかないぐらいに急騰することは少ない。
うーん、
落ちるときはドル買いがオーダーがないことがあるので、はいはい、でそのまま落ちてしまう、
うん、今回10連休ということ で、ね、かなりね実需ですとか機関投資家も神経使ってると思うんですが、1月のときと違いってあるでしょうか。
ありますね、
はい、
うん、もう1月のときは、104円とか105円のドル買いを出してなかった機関投資家出してますし、
はい、
逆に輸出も、忘れないようにいつものようにきっちりと出しているので、なかなかダウンサイドもアップサイドも飛んだりすることは少ないんじゃないかなと思うんですが、はい、今年の1月3日 の4円飛んだフラッシュクラッシュは誰も予想していなかったので、東京勢が10連休もいないときはちょっとやっぱり危ないんじゃないかなというふうに思います。
うん、
怖いのはやっぱり下、
下の方がオーダーが少ないことの方が多いということ ですね。
で、まあ、機関投資家なんで、はい、なかったら電話くれというオーダーになってて、落ちてたら買おうとするんですけど、輸出競争は本当に並べるので、はい、そこはちょっと違うということ ですね。
はい、まあ、トヨタとかね、ああいう輸出の売りというのは上に並べたまんまでもそんなに不安はないけど、まあ、下はそんなに並べない可能性は、
並べるとつかなかったりするんですよ、大きいから、
はい、
で飛んでて、そこの例えば100円終わったら電話くれて、電話してかけて買おうとしても買えないまま上がっちゃうとか、はい、そういうことがあるんですけども、じゃあその買いオーダーを300本買いたいとか置いたらそのオーダーつかないので、あんまり置かなくて高ローダーにすることが多い、
はい、ということで、うん、やっぱり薄い時のリスクはどちらかというと円高方向の方が怖い、うん、怖いということですね、うん、はい、ここまでは掲示板西原さんへの質問もお待ちしています。時計の針は10時55分回りました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて今週から来週の注目イベントスケジュールですが、早いですね、もう来週末から
ゴールデンウィーク、
ねえ、
ねえ、
はい、
まあ、番組はありますからあまり関係ないんですけど、
はい、番組はゴールデンウィーク中もやりますということです。そしてまあ、明日から欧米はイースター休暇、
だから今晩ですね、
はい、
まだちょっと、ポジション整理をしなければいけない、まあ、参加者がいれば、
はい、
今晩ロンドンとかニューヨークで、為替マーケットはちょっと同意がある可能性があるので今晩の動きに要注意ですね、うん、イースターの休暇の入る前という意味ですが、
まあ、ポジション調整が出るのか、うん、あるいはもう全然もう閑散として動かなくなってるか、
どっちかですかね
、うんうん、そして来週です、来週は一応日銀がありますが、まあ、なんか黒田さん、なんか海外に行くと饒舌になってついついETF は株価を支えるためだみたいなことを言って転生したりとか、
言ってましたね、
あるみたいですけれども、
だけどまあ今日銀のコメントですごく為替マーケットが大きく動くということはちょっと少ないのであまり大きなあれではないと思うんですけれども、まあ再来週から今大橋さんがおっしゃってくれたようにゴールデンウィークが始まるので、まあその前にちょっとポジション調整という意味ではそのイースターの前よりも休みになるということでちょっとポジション調整としての動きはあるんじゃないかなというふうには思います、
はい、うん、どういう方向にポジション調整というかがね入るのかっていうと、そんなにマーケットって偏ってもいないですよね。
ちょっと読みにくいのは、ね、ちょっと今週は全くドル円動かなかったので、
はい、
どっちに偏ってるか読みにくい、まあ、ドル円は通常はロングなんですけれども、
はい、
これだけ全く動かないっていうのもちょっと珍しいので、
はい、うん、ドルロングとかがねものすごく積み上がっているという状況だったら、あ、これはポジション調整で円高かなって思いますけど、
思いますけどね、で僕も含めて割と今回は落ちたところでドル円をロングにしようという参加者も多いので、
はい、
買えなかったら逆に上がってしまう可能性もちょっとあるんですけれども、
はい、
マラシュはさすがに、ちょっと薄くなることもあって動くんじゃないかなというふうに思います。
はい、まあ、ゴールデンウィーク直前ということでこのまま動かない可能性もあるんですが、まあ、OG キュウリなんかがね分かりやすくて動いてますので、うん、このあたりちょっと ね追いかけていけばいいのかなという感じでしょうか、
はい、
ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原コーチ、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。
さよなら。